先週まで私たちはその使徒言語録5章を通してエルサレム教会が経験した外部からの迫害について見てまいりました。しかしその迫害を乗り越えた時、今度は教会の内部に新たな問題が生じました。このことから私たちは教会がその歩みの中で絶えず何らかのその問題に直面しているというその事実を心に留めなければなりません。しかしその問題があるというその事実そのものよりもさらに重要なのは、その問題に私たちがどのように聖書的に向き合い解決していくかということであります。今日の聖書箇所はエルサレム教会がどのような問題に直面し、それをどのように解決していったのかを示しています。まず6章の一節の前半の御言葉を見ると、その頃弟子の数が増えてきてと書いてあります。この最初の言葉に注目したいと思いますが、その頃弟子の数が増えてきて、単にその教会員の数やそのイエスを信じる人と表現するのではなく、弟子の数が増えてきたと記されております。ここには極めて重要な霊的な意味が込められていることなんですが、エルサレム教会においてはその教会になるということは、すなわちイエス・キリストの弟子になることを意味していました。単にそのイエスの弟子と呼ばれただけでなく、教会員となることによって彼らはイエスの弟子としてその御言葉の訓練を受け、その訓練を通してイエス・キリストの弟子として彼らは生きていたのであります。教会とはイエス・キリストの弟子で満たされ、また立て上げられていくべき場所。これこそが教会に対するイエス・キリストの御心であり、また私たち一人一人への期待でもあります。そこで改めて自らに問いかけてみるべきではないでしょうか。私はイエス・キリストの弟子として生きているのだろうか、それとも単に教会に通っているだけにとどまっていないだろうか。それでは弟子とはどのような人のことなんでしょうか。御言葉を通してその特徴をいくつか見ていきながら、私たちの信仰の姿を振り返りたいと思います。使徒言語録の2章42節の御言葉を見ると、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。エルサレム教会が初めて建てられた時から、信徒たちはその使徒の教え、すなわち神様の御言葉を学び、それによって養われることに何よりも熱心でありました。イエスの弟子とはまさにその御言葉を通して学び、また成長し続ける人であります。御言葉の訓練なしには私たちの信仰は決して成長することはできません。御言葉の訓練なしには教会は決してその成熟した教会となることはできないんですね。御言葉の訓練なしには決してイエス・キリストの弟子となることはできないものであります。私たちが日々のその聖書黙想やその葡萄誌、その月刊誌であるその葡萄などを通して御言葉の黙想、日々の御言葉の生活を大切にし、その各部会でその御言葉の分かち合いを持ち、また今年からその聖人科でウェストミンスター小距離問答を学んでいる理由はまさにここにあるわけなんですね。 このような一つ一つの御言葉の訓練を通して、私たちは初めてイエス・キリストの弟子として、この地上の生涯を力強く歩んでいくことができるのであります。二つ目に、弟子とは自分を捨てイエス・キリストに従う人であります。マタイの福音書16章24節の御言葉を言うと、それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨てるとは一体どういう意味なのでしょうか。それは神様の恵みを知るという意味なんですね。私は愛される資格のない罪人であったけれども、神様の恵みによって救われ、またその愛によって生かされていることを告白することであります。この恵みを知るゆえに、神様の前においても、また人々の前においても、そして自分自身のその人生の歩みの前においても、謙遜でまたへりくだり歩んでいくことができるようになるのであります。使徒パウロは自分自身を罪人の中で最たるもの、月足らずで生まれたような私、人たちの中でも一番小さなものとまで自分自身を表現し、私は日々死んでいきます、私は日々死んでいますと告白しました。これこそ神様の恵みの深さを知ったもの、神様のその恵みを誠に経験した者が、へりくだって自分自身を忍び前に明け渡す姿であります。イエス・キリストの弟子は、自分は死に、ただ主の御心に従って歩んでいくものであります。また三つ目に、弟子とは自分の十字架を背負って、従う人であります。イエス・キリストの弟子は自分に与えられた十字架を背負って生きていくことなんですね。自分に与えられた十字架とは何であるんでしょうか。それは私たちが直面するその様々な試練やその苦難を信仰によって耐え忍びながら歩んでいくことなんですね。また神様から委ねられたその使命を忠実に果たしていくことでもあります。どのような環境、またはどのような状況にあっても、その信仰者として自分の責任を全うしていく、そのような人生、それこそが自分に与えられた十字架を背負って歩んでいく人生であります。四つ目に、弟子とは互いに愛し合うことによって証明される人であります。ヨハネによる福音書13章34節から35節の御言葉を見ると、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。互いに愛し合うことは、私たちがイエス・キリストの弟子であることを示す最も明確な印であります。愛というものは、その互いに使い合うことによって表現されていくものなんですね。では私たちは本当に互いに愛し合い、使い合っていることなんでしょうか。私たちの交わりを通して、他の人々が、この人たちは本当にイエス・キリストのでしたなと認めることができるのでしょうか。 このことを私たちが自ら顧みなければならないことであります。私たちの教会のすべての人々が単なるその教会にとどまることではなく、私たち一人一人がイエス・キリストの弟子としてこの地を生きるものとなることができますように。そのためにも私たちはその礼拝前にそのウェストミンスター小距離問答を学んでいる、その機会やまたその月刊してあるその葡萄などを通してその日々御言葉を黙想するその生活というものを大切にしていきたいことなんですね。またその学びに参加されていない方はぜひ積極的にその学びの輪に加わってくださいますように。また各部会の交わりがその月に1回ほどありますが、その場所にも参加しながらその信徒同士のその信仰の交わりを通して互いの愛、その互いに愛の交わりを深めていくことができますように。私たち一人一人は皆そのイエス・キリストの弟子として召されているものであります。これこそが私たちに対するイエス・キリストの期待でありまた計画であります。さてそのイエス・キリストの弟子の数は増えましたが、この教会は内部の問題に直面しました。どのような問題に直面したのか、一節の後半の御言葉を見ると、ギリシア語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。ここでその内部的に発生したその問題とはまさにその食事の問題だったんですね。それで教会内に不満が生じたのであります。実はこの食に関わる問題とは、まあ、人間にとって非常にそのデリケートな問題であり、また感情的になりやすい問題でもあるんですね。当時の教会にはその経済的に貧しい人々が多くおられ、その持っているものを差し出して互いに使い合うその共同体を築いていました。特にその夫やその家族を亡くしたそのヤモメたちを助けるということはその教会にとって極めて重要な働きでもありました。ところがその教会の中にはその背景の異なるその2つのグループがいたことなんですね。パレスチナ地方で生まれ育ったそのヘブライ語を話すユダヤ人と、外国で生活して帰ってきたそのギリシア語を話すユダヤ人であります。その問題とは、その日々のその分配の際にギリシア語を話すユダヤ人のヤモメたちが、まあ、しばしば後回しにされたり何か忘れられたりしたことであります。このような不満は教会内に深刻な対立の要因となりました。ではそのエルサレム教会はこの問題をどのように解決していったのでしょうか。2節の御言葉を見ると、そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくないと言ったんですね。人たちはまずその問題の原因を診断しました。それは優先順位の困難だったんですね。教会には大きく分けて2つの重要な奉仕があります。すなわち御言葉の奉仕と実際的な奉仕、その使える働きであります。 まあ、どちらも本当に重要な働きではありますが、人たちはその御言葉の奉仕こそが他のすべての奉仕の土台であり、それを優先的に考えなければならないと判断したのであります。しかし当時の教会ではヤモメへの分配のようなその実際的な奉仕に力を注ぐあまり、最も重要な御言葉の奉仕がおろそかになっていた。このような優先順位が逆転したとき、思いがけない問題が発生しました。皆さん、御言葉の奉仕、また使える奉仕、この2つはどちらも必要でありますが、優先的なことはその御言葉による奉仕であるので、この順序が逆になると教会は必ず試みに陥ることになります。私たちの信仰生活も同じではないでしょうか。教会に仕える働きとその神様の御言葉の前に立つこと、この2つはどちらも必要であります。奉仕ももちろん重要でありますが、その礼拝を守ること、また祈りの時間、祈りの場所を守ること、日々の御言葉の目想を持って神様との親しい関係を保つこと、その神様との交わりこそが信仰生活において私たちの中心とならなければなりません。しかし多くの場合、その御言葉の土台なしに、その熱心さだけで奉仕する中で、何かその体力が燃え尽きたり、その 人間関係でつまずいてしまったり、かえって試みに陥ることが多いものであります。個人の信仰生活もそうでありますし、教会の働きにおいても同じであります。さて、そのような問題を診断した人たちは、次に具体的なその解決策を提示することであります。3節と4節の御言葉を見ると、それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を奈良に選びなさい。彼らにその仕事を任せよ。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。ここで注目すべき点は、その人たちがその教会に起きたその問題に対して、その問題を起こした人、またその過ちを犯した人を何か責めたり非難したりすることがなかったということなんですね。誰々のせいであると言って、その働きを担っていた者たちを罪に定めることがなかった。その代わりに人たちはその問題が再び発生しないように、その働きを効果的に行うことができるその制度を作り始めました。それがまさにその教会始終を始めて羊というその職務が設けられたその背景であるんですね。この重要な働き、その奉仕の責任を負う人々にはどのような資格が求められたのでしょうか。その御言葉を見ると、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人、またさらに五節の御言葉を見ると、一度はこの提案に賛成し信仰と聖霊に満ちている人と書いてるんですね。すなわち信仰に満ちた人、知恵に満ちた人、聖霊に満ちた人、この三つが教会に仕える人々、まあ言い換えればその役員たちに重要な霊的な資質が求められている、 点であります。教会はその何かその機能ないのか、その技術を持つ人、何か力、何か学歴や経歴よりもその霊的な成熟度を優先しなければなりません。何か働きができる知恵がある、そのようなものではなく、神様の御前でどのようにその人が立っているのか、それを見なければならないということなんですね。神様と深く交わる人が教会の霊的指導者、そして役員となるべきであります。教会の霊的水準というものは、その教会の霊的指導者の霊性が決定するものであるからなんですね。聖霊に満たされた人がなぜ必要なのでしょうか。聖霊に満たされた人々は、その自分の思いやその願いよりも神様の御心に従うことができる人なんですね。自分を表すのではなく、神様を表すことができます。また自分の方法に固執せず、神様の方法に従おうとする人であります。また目標が自分自身になく神様にあります。ですから、その聖霊に満たされることが私たちに求められることであるんですね。自分の力でするのではなく、聖霊の力に頼って働くようになるからであります。また知恵に満ちている人とはどういうことなんでしょうか。ある人はとても純粋で、また信仰があり、また聖霊に満たされているかもしれません。しかし、その知恵がないために、言うべきことと言わざるべきことを混ぜこぜにしてしまう、それを混ぜて話す人もいることなんですね。自分がすべきこととすべきではないことを区別できずに、手当たり次第に行動する方々もおります。その時、その聖霊に満たされていることと、その人の熱心さとは特にはならない。かえって傷を与え、問題をさらに難しくしてしまうことさえあります。聖書でいう知恵とはどういう意味なんでしょうか。それは分別のある人、その道理をわきまえる人、その組織を理解できる人、前後の状況をわきまえている人、立つべき場とそうでない場、言うべき言葉と言わざるべき言葉を知っている人、その和解させるものの姿であります。自分の主張ばかりを話す人は知恵のある人ではありません。むしろ、まずその相手の話に謙遜に耳を傾け、その心を受け止めようとする努めることができる人なんですね。問題をただその指摘するだけの人は誰にでもなれることであります。ここが問題、まあそこが問題である、問題があることを知らない人はどこにでもいないことなんですね。問題の原因に悩み苦しんでいることですから、本当に私たちに必要なことは、問題を的確に指摘すること以上に、その問題をどのように解決していくか、その道筋を示すことができる、その問題を持ち込むだけではなく、その問題の解決方法を示す人であります。三つ目に、信仰に満ちている人とは、すべてのことを信仰を持って行うということであります。ここには二つの側面がありますが、信仰に満ちている人々は神様との関係においても、その信頼を持って働き、 同時に自分と共に働く他の人々からも信頼されて働くことであります。教会の役員にはこのような資格を備えるために絶えず神様に祈り求め身につけるために努めなければなりません。私たちは聖霊と知恵と信仰に満ちた教会の役員であるのか、この神様からの問いかけの前に正直に自分自身の姿を振り返らなければなりません。このようにして教会で7人が選出されました。5節から6節の御言葉を見ると、一度はこの提案に賛成し信仰と聖霊に満ちている人ステファノと他にフィリッポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の会社ニコラオを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。この過程においてその7人を選出、それは何か選挙によって選ばれたわけではない。普段からその教会の中で評判の良い人として証明されていた人々が選ばれました。そしてその7人の人々を全ての教会員が喜んで受け入れたことなんですね。それで人たちは霊的なその御言葉の奉仕に集中することになり、7人のその羊たちを中心に教会の働きが成し遂げられていきました。ここで私たちが発見することは、その牧師と役員、その牧師と信徒は神様のその教会を共に立て上げていく道路者であることなんですね。その役割が互いに異なるだけであって、私たちは何か上下関係があるのでもなく、私たちは道路者として神様の教会を、その完全な教会、神様が求められる教会として共に立て上げていくものであります。ですから私たちの隣にいる方は私たちの道路者なんですね。役員と教会員の方々、また牧師も皆さんの道路者であります。私たちは何かその上下関係にあるわけではない。このようにしてエルサレム教会はその内部の問題を分裂や対立ではなく恵みをもって解決してきました。その結果教会はどのように変わったことなんでしょうか。最後に7節の御言葉を見ると、こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。ここに3つの驚くべき祝福が記されているんですね。その教会を通して神の言葉がますます広まり、また弟子の数が非常に増えていき、祭司も大勢イエス・キリストを信じるようになった。教会に問題がありました。しかしその問題のために教会が対立を経験したり分裂したり争ったりしなかった。その問題があったからこそ福音がますます広がっていきました。 愛する皆様、私たちの教会の中にも、また皆さんの個人的な人生にも、今後どのような問題が発生するか分かりません。教会はこの地上にある限り、決して完全な場所ではありません。私たちは様々な弱さや欠けを持った人間同士が集まっているのですから、その問題や対立の可能性から完全に逃れることはできません。しかし最も重要なことは、その問題が発生したときに私たちがどのように応答するのか、神様の御前にどのようにその問題を解決していくのか、その信仰の姿勢であります。私たちの人生で直面するどのような問題に対しても、今日の御言葉を通して学んだ、また初代教会が示した信仰の模範に倣え、祈りと御言葉に立ち返り、聖霊の知恵と導きを求めつつ、一つ一つ解決していくことができますように。そのように主に従って歩むとき、私たちはたとえ苦難やその問題のただ中にあっても、その先の見えないように感じるような時でさえも、私たちの背後で力強く、また愛を持って働いてくださる神様の御心と御業を経験し、主からの豊かな恵みを受け、私たちの周りの人々にその福音の喜びを分かち合って生きていくことができるのであります。私たちの全ての問題を祝福へと変えてくださる主にある勝利と祝福に満ちたその信仰の歩みを、私たち一人一人が力強く歩んでいくことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い主の神様、初代教会が問題を知恵と恵みで乗り越え、成長した信仰の姿を御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは御言葉を学び、自分を捨て、それぞれに与えられた十字架を背負い、互いに愛し合う、あなたの弟子として生きるべきことを知りながら、しばしばそれに背いてしまう弱さを告白いたします。どうか私たち一人一人を憐れみ、また許してください。どうか私たち一人一人が日々御言葉に養われ、恵みの深さを知り、謙遜に自分を明け渡し、使命を渡し、あなたの愛をもって互いに心から愛し合う誠の弟子とならせてください。教会や人生の歩みに問題や試練が生じるとき、人間的な方法や感情に頼るその愚さから守り、まず祈りと御言葉のうちに主の御心を求める知恵を与えてください。互いを非難せず、聖霊と知恵と信仰に満たされ、あなたの栄光が表される解決へと、私たちの共同体を力強く導いてください。牧師と信徒、役員、それぞれが互いを尊い同労者として尊重し、賜物のものを持ち、教会を共に立て上げていくことができますように。教会の奉仕が謙遜な責任であることを心に留め、 忠実に果たせるよう助けてください。これから直面する困難をも信仰と知恵と愛によって乗り越え、成熟へと導かれ、この地上であなたの栄光を表す証人とならせてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。